交換日記で始めるつながり作り。人とつながりたい気持ちはある。自分のことも話してみたい。でも人と話すきっかけがない。いきなり話すのは緊張する。そんな人におすすめしたいのが、ステイホームダイアリー、交換日記という新しいつながり方です。急速な高齢化や孤独、孤立が課題となる中、令和3年以降、5年間で216人に参加いただきました。家にいながら自分のペースで書いて、誰かの言葉を受け取る。そんなつながり作りにあなたも参加してみませんか？3人1組による交換日記です。世代や立場の異なる3人で日記を交換。1. スタート。日記を書く。月1回程度のペースです。全6回程度。2. 読んでもらう。町の保健室が日記をメンバーに手渡します。3. 返事が届く。書いた内容にメンバーからコメントが添えられます。4. また書きたくなる。知らない世界に触れたり、自分を見つめ直したり、1から2へ、2から3へ、3から4へ、4から1へ循環しています。気になる疑問にお答えします。担当向井、地域包括支援センター。書くことで気持ちが整理できる、返事が来る嬉しさがあると話す参加者も多い。質問1。誰と交換日記するの？世代や立場が異なる人や話が合いそうな人などがメンバーになるよう市がコーディネートします。お互いに書き合うコメントは共感や感謝、気づきの言葉が多いんですよ。これまで小学生から90代まで幅広い世代の人が参加。年に3回の顔合わせの場も設けます。一度も誹謗中傷はありません。質問2。文章を書くのが苦手。まずは自分の物語を聞いてもらうところから始まり、好きな食べ物や健康法などのお題をもとに、日々の出来事を書き込みます。短い一言でも構いませんので、肩肘張らずに、あなたの気持ちを綴ってもらえると嬉しいな。それがいつの間にか相手を元気にしていることもよくあるんですよ。力を抜いて。質問3。顔合わせは緊張しそう。顔合わせの場では書いたことをもとに気持ちや考えを分かち合ったり、参加者同士で緩やかに交流したり、話さなければいけない場ではなく、その場にいるだけでも参加できる、安心できる時間を目指します。もちろん来れない日があっても大丈夫ですよ。質問4。続けられるか心配。日記は町の保健室を通して交換します。その都度安心して参加できるように市の担当者が寄り添います。また、参加に支援が必要な場合はご相談ください。私たちがサポートします。交換日記の表紙と各ページの写真6枚あります。抱負、新しい年の始まりを感じる一品、定番の食べ物や飲食店など、お題があらかじめ記載されています。それぞれのお題に合った内容を手書きの文字やイラストで書いたり、写真を貼り付けたりしています。写真終わり。顔合わせの場は3回。今年度は8月22日、11月21日、3月20日予定。交換日記を回すグループ以外の人たちとも交流できる機会を作ります。顔合わせの場の写真が2枚あります。1枚目、 ステイホームダイアリーを見ながら笑顔で会話をしている4人。2枚目、グループごとに交流している様子。写真終わり。交換日記、ステイホームダイアリーの魅力。つながることでいろんなことが始まっていく。昨年度の参加者に交換日記を振り返ってもらいました。4人の参加者の声が掲載されています。1、交換日記を通して自分の刺繍に自信が湧いた。ともちゃんこと井上智美さん。井上さんの写真があります。人とつながるのは苦手な方だったのですが、他の人の興味や活動を知って、大好きな刺繍に活かせないかと思い参加しました。地域で活発に活動している2人が同じグループで、自分は大丈夫かなって。でも自分が否定されず、共感のコメントをたくさんいただくうちに、だんだん私も負けていられないと自分の刺繍に自信が湧いてきました。2人に刺激され、新しいボランティアを始めたり、定期的に刺繍の展示を始めたり、今後はみんなで刺繍を楽しめる場を作るなど、人とのつながりを大切にしていきたいですね。2、いろんな世代の皆さんとの交流が楽しかった。あーちゃんこと水野さん、中学生。水野さんの写真があります。保護猫活動のきっかけをくれた町の保健室の職員さんに誘われました。母も3年前に参加していたので、どんなものかは知っていましたが、中学生なので不安もありました。交換日記の相手は50代と60代の女性で、なんと2人とも猫好き。顔合わせの場も含めて、いろんな世代の皆さんと交流できたのが楽しかったですね。保護猫活動にも共感してもらえて、実際に譲渡会に顔を見せてくれたのもとっても嬉しかったです。将来は人の役に立てる仕事に就きたいので、これからもっといろんな人に出会いたいな。3、支援するされるという立場を超えた関係を。みおちゃんこと橋本みおさん。橋本さんの写真があります。車椅子で生活する私を支えてくれていた母が4年前に亡くなりました。寂しさはありますが、この先の人生を笑顔で過ごすために、自分の世界を広げたいと思い参加しました。メンバーの日記を読みながら、返事をじっくり考え、一つ一つ言葉にしていきました。私の言葉で喜んでもらえると嬉しくて、その分自分も成長できた気がします。これからも人とのつながりを糧に、相手を思う言葉の引き出しを増やしていきたいな。そして支援するされるという立場を超えた対等な関係を築いていきたいです。4、人見知りの人こそ参加してみてほしい。なおやんさん。なおやんさんの似顔絵があります。子供が大きくなるとママ友とも疎遠になりがちに、仕事以外にもつながりがあったらいいなと思い切って参加しました。日記を書き始めると、いろいろ調べたり、写真を見返したり、さらには色を塗ったり、イラストを描いたりするのが楽しくって、気づけば朝方になっていたこともあります。人見知りの私でも、しがらみのない仲間たちとたわいのない話ができたことが嬉しくて、心が満たされました。これまでの参加者の皆さんと、いつか同窓会のようにまた集まれたら素敵だなと思います。4人の参加者のそれぞれの交換日記の振り返りをしましょうのページの写真があります。写真5枚あります。1枚目、交換日記を書いている様子。2枚目、顔合わせの場の集合写真。 3枚目から5枚目、顔合わせの場の様子、写真終わり。ステイホームダイアリー。つながりは交換日記の後も続いています。もりもりこと森祐樹さん、栄新高校教諭。森さんの顔写真といろんな人とつながろうの吹き出しがあります。私は令和5年6年に参加しました。ここでのつながりをきっかけに、栄新高校の文化祭に出展いただいたり、生徒たちが桔梗ヶ丘商店街の催しに参加させていただいたり、日記仲間が開いたカフェにみんなで訪れたのもすごく楽しかったな。このように交換日記の後もつながりは続いているんですよ。人とつながることで新しい価値観や知らない世界を教えてくれます。皆さんもいろんな人とつながって幸せな時間を過ごしていただければと思います。あなたも参加してみませんか？向井さんの顔写真と楽しみましょうの吹き出しがあります。うまく書けなくても大丈夫。自分のペースで大丈夫。書くことから始まるつながりを見つけてみませんか？申し込み、7月20日月曜日祝日までに市ホームページからお申し込みいただくか、町の保健室などでご相談ください。申し込み多数の場合は先行。詳細はホームページ、QR コードがあります。問い合わせ先、地域包括支援センター、電話637833。以上、交換日記で始めるつながりづくりでした。